今日は黙示録の22章の13節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。22章の12節から読みますとこうあります。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファであり、オメガである。最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。見よ、私はすぐに来る。これは決して遅れることはないということであります。私たちは待ちくたびれますが、またあるいは待ちくたびれて、あたかもすぐに来られるのではないかのように眠ってしまうことさえあるかもしれませんが、しかし主が遅れることはない。これを繰り返し思い起こしたいと思います。いたずらに遅れることはない。遅くなっても待っておれ。私たちが遅いように思えたとしても、もう一度目を覚まして待っておれ。これですね。また私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。この報いは憐れみによって報いるであります。憐れみによって報いる。まあ、具体的に申し上げれば、コリントの信徒への手紙の第14章であり、2箇所開きます。この御言葉との関連ではですね、コリントの信徒への手紙第1の4章の3節から読みますとこうあります。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。まあ、ここまで読みますと、神様から報いをいただくのはどれほど難しいかなと思うわけですが、最後の一言はこうです。その時おのおのは神からお褒めに預かります。イエス・キリストの憐れみによってであります。イエス様を見捨てて逃げ去った弟子たちをも喜んで受け入れ報いてくださるお方、ご自身の十字架の傍らで罵っていたのに、イエス様のことを悔い改めて、イエス様、信じたものを受け入れたのを、そういう報いですね。またこの報いに関してはもう一箇所、私たちはよく記憶していることが良いと思います。テモテへの第2の手紙の4章6節からの言葉、テモテへの第2の手紙の4章の6節からの言葉、私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。これも先ほどと同じですね。ここまでで、ここまでだとこう読むとですね、とても神様から報いを受けるのは そのハードルはどれほど高いか。パウロだったら義の栄冠だろうが、私なんぞは何者だと思うわけですが、次行こうですね。しかし私だけではなく、私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださいます。主よ、来てください。とにかくイエス・キリストに望みをかけている者たちに、報いは与えられるということです。これをよく見失わないようにしたいと思います。私たちの行いは、このように望むべきものを望んだ結果、気がついたら私たちに伴うものですね。行いがあって報いられるのではありません。この順番を間違えると本当に神様との関係がおかしくなります。これをやった、あれをやった、だから神様の報いがあると。こういう風になったならば、これはもう福音の元にはいません。そうではなくて、私たちが本当に望むべきものを望んで、信じるべきものを信じて、そして結果としてそれに行いが伴います。だからそういうふうにしてなされる行いですから、人と比べてこれだったらたくさん神様から報いが得られるぞとですね、こういうふうには、考えることはあると思いますけれども、それは期待外れに終わると。イエス様が例えて教えてくださった通りです。朝から神様に召されてですね、もう夜明けから一生懸命忙しく働いた者も、またもう日が沈む一時間前に雇われた者も、同じように私は報いたいのだと主人はおっしゃるわけです。これが神の国だというわけですね。繰り返しになりますが、改めてまず整理いたしましょう。よく思い起こせるようにしたいと思います。そして今日の箇所は22章の13節であります。こうあるんです。私はアルファであり、オメガである。最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。この私と言っているのはキリストです。もう一度おいでになるキリストです。私はアルファでありオメガである。最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。この私はイエス・キリストです。しかしここで一言付け加えなければなりません。ここではキリストです。黙示録のこの部分では私と言っておられる方はキリストです。しかし、この私はアルファでありオメガであるとかですね、最初のものにして最後のものというのは黙示録の中でしばしば出てきた言葉でもあります。一章のところを見ますと、一章の八節を見るとこうあります。このヨハネの黙示録の一章の八節。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。神であり、神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。ここでは、イエス・キリストのことで、あるというよりは神ですね。玉座に座っておられる神を私たちはここで改めて見ます。そのお方がアルファのオメガの最初、終わる私だ。これはここでこの宣言を聞くまでもなくですね。神様とはそのようなお方だと。これは聖書を私たちが読めばですね、もうはっきりしてるわけです。創造者。この最初、あるいはアルファというのは、 何よりも先ということです。最上級です。アルファの前には何もないんですね。最初の前には何もないわけです。最初ですから。そういうお方です。そして、最後の裁きを行う方ですから。これはもう、神様です。唯一の神。そのようなお方でないならば、それは神々です。神々。人々が、望みをかけたり、失望したり繰り返している神々です。しかし、ここでは全能者。このお方がアルファであり、オメガである。また、同じく一章の17節からのところでは、12節から読みますと、こうあります。ヨハネに声をかけた声の主を見ようと、ヨハネは振り向きましたが、12節から読むとこうですね。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられる。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は、右手を私の上に置いて言われ、恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、身をいよいよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。これははっきりとイエス・キリストだなとこう分かるわけです。だからこのアルファでありオメガであるとか、最初のものにして最後のものであるというのは神様を表しているんですけれども、イエス・キリストが神様だ。また天地を作られ最後の裁きを行う神様がアルファでありオメガです。まあ改めてイエス様が神だということを黙示録はその栄光を確認しているわけです。その栄光をですね、鮮やかに確認しようとしているわけです。イエス様とは誰か、キリストとは誰か、アルファでありオメガであるお方、やがて来られるお方、私たちが待ち望んでいるお方、もう一度来られるとして待っているお方、このお方はアルファでありオメガであるお方、イエス・キリストだ。このお方が神なんだ。全能の神なんだ。これをこう確認しているわけです。まあ実際この一章の最初のところで出てこられたイエス様はですね、人の子のようなんだけれども、まあ、栄光に輝いていてですね、人の子供、ヨーダとこう、ヨーダとつくわけですね。このヨハネが知っているイエス様と完全には重ならないわけです。ヨーダ。で、ここから黙示録がずっと始まりまして、ここから始まった黙示録の中では、ヨハネがよく知っているように十字架でほふられたイエス様の姿も見ていくわけです。これが重要なんですね。だからここでですね、イエス様の栄光を見ているのは本当に天上の姿なわけです、ね、天上の姿。ヨハネが見た幻の数々も天上の礼拝で見ましたけれども、天上の姿なわけです。この栄光はですね、 この地上でそのイエス様の栄光をこう見ようとしたときに、この天上でイエス様が栄光に輝いている姿ほどですね、はっきりとした栄光はこの地上では見えないわけです。私たちの日常生活と同じです。父なる神の身に座しておられるイエス・キリストを私たちは信じてますけれども、その方を信じて私たちが日々の生活で営む生活というものは、その栄光にですね、いつでも鮮やかに照らされ、それを見ながら歩むというわけにはいきません。むしろ、神の在り方を捨てることができないとは考えないでおいでになった方は、この地上をどのように歩まれたのか。一見、人々の目には、とてもそのような栄光とは見えなかったものの中に、実は、そのイエス様の栄光を見て、そのお方が確かにアルファであり、オメガであり、アルファであり、オメガであり、そしてそのアルファとオメガの間において、ことを成し遂げたお方だということですね。始めであり、終わりであるお方で、その始めと終わりの間において、決定的なことを成し遂げたお方だということです。そしてそのお方がおいでになる。始めと終わりの間で決定的なことを成し遂げたお方に自分たちは従っている。またそのお方によって、そのお方だからこそ与えることのできる恵みによって強められたり、また導かれたりしながら歩んでいるし、歩むんだと、こういうふうに確認するわけです。それを知るわけです。まあ、今申し上げたことを今まで学んできた黙示録の中から確認したいと思います。この最初の一章の四節から読むとこあります。ヨハネからアジア州にある七つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる七つの霊から、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくありますように。最初であり最後であるお方が、この真ん中のところで、この中でなすべきことを成し遂げて、じゃあそのことを土台としながら、何をじゃあ私たちにしてくださるのか。ご自身の血によって罪から解放してくださった方なんだ。また私たちを王としてくださる方なんだ。またご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方なんだ。こういう。人々はですね、最初であり 最初であり最後の方であってですね、全能の神だったならば、こういうことじゃなくて他のことをこうしてほしいと思うかもしれませんね。罪から解放とかですね。あるいは王と死というけれども、その王っていうのはイエス・キリストに似た王ですね。イエス・キリストに似た王。この地上で歩まれたイエス・キリストに似た王。じゃあイエス・キリストに似た王と言ってですね、人々のからの誉れを受けた王ではないわけです。人々からの誉れを持つ、私は受けないという意味で気高かったわけですね。また誰からも支配されないで、ご自身の心のまま主に仕えて、ご自身の道を行ったことにおいて王だったわけです。誰もイエスを支配することはできなかった。また祭司といってですね、人々から本当にありがとうございます、ありがとうございますとですね、本当に神様に私を取り継いでくださって、本当に間に入って取りなしてくださって、こういうふうに感謝を受ける祭司というよりはですね、本当にとことん父なる神に仕える祭司でしたから、それゆえにご自身のその体を 主に捧げてまで民を神様のもとに導き、また取りなす、そういう祭司だったわけですね。まあそういう祭司ですから、こういう祭司としてくださった方にとこう言ってるわけです。まあご自身が歩まれた道に私たちをまた歩ませてくださるお方にとこう言ってるわけです。そういうところへこのお方の全能がですね、神としての全能の力がこう注ぎ込まれていくわけですから、まあそのことをヨハネの黙示録の中では人々に確認させ続けるわけです。繰り返しですね、五章のところにおいてもこのことがまた出てまいります。五章の六節から読みます。玉座と四つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には七つの角と七つの目があった。この七つの目は全地に使わされている神の七つの霊である。子羊は進み出て玉座に座っておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。まあ、こういうふうに、始めであり終わりであるお方が、それこそそのあらゆる民、このようにその全能の力を注いでですね、ことをなしてくださるというわけです。神に仕える王、祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。その統治の仕方は、力を用いて、世の王たちのように力を用いて統治する仕方ではなく、主が統治されたように統治するからですというわけです。主イエスが統治するように統治するからですというわけです。まあ、実際このイエス・キリストにおいて治められた人々を、改めて私たちは歴史を見たときにですね、心の底からこう治められていくわけです。心の底から。奴隷のような恐怖によってイエスに従い抜いた人は誰もいないわけです。イエスに従う人たちは心の底からこう収められていきますから、喜びを持って感謝を持って進んで収められていくわけです。また実際そうでなければついていけない。またそのように収める王ですから自由ですね。自由です。自由によって人々を統治する。実際それが本当に徹底的なものであること私たちは見ます。またそれが徹底することこそ幸いだというわけです。徹底すること、天と地の一切の権能を授けられたお方として十字架で成し遂げられたと言ってですね、救いの土台を据えた後、私は天と地の一切の権能を授けられているんだとこうおっしゃいますけれども、弟子たちはですね、ああイエス様は天と地の一切の権能を授けられたのかと、これからはイエス様は思い通りにですね、何でもかんでももう思い通りにやってですね、まあイエス様が誘惑を受けた時に悪魔は見よ、この見ているものを全部与えよう、まあこれをその力で成し遂げると、こんなことは一言もまあ 少しなりとももう思わないわけです。天と地の一切の権能を授けられているお方は、その権能をどのように用いるかとおっしゃれば、言えばですね、本当に人々を心の底から、本当に主に仕えるを、主に仕える祭司と本当にご自分がそうであるように、主を恐れる霊に満たされている、そういうふうにすること、しかも同時にですね、そのようにしてその民が歩むときには、それ以外の事柄ですね、神の国とその義とを第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられると言ったように、その人の必要はその天地万物を治める一切の権能をもって満たすというわけです。人が羨むほど満たすかどうかは別ですね。人に自慢することができるほどそれが満たされるかどうかは別です。あるいは自分が望んだものが本当に便利に叶っていくかどうかは別です。だけどもその主に仕えるを主に仕える祭司として歩んでいくときには、他のことであれこれと思い煩う必要がないように、他のことであれこれと心を奪われる必要がないように、全てはそれに添えて与える、そういう仕方で用いるというわけです。あるいはこんなこと起きてほしくないのになとつまずくときにもですね、万事を働かせて益としてくださるというわけです。だからこういうふうにして導かれていった者たちは、あらゆる境遇の中にそれぞれなりに置かれていきましたけれども、その中で支えられ守られ、それだけではなくて知るわけです。ここにも主がおられるということ、ここにも主のご支配があると、さらに一層主を知るようにしながら歩んでいきました。始めであり終わりである方ですから、それができるわけです。まあ、改めてヨハネはそういうお方なんだということをですね、ここで最後にもう一度はっきりとこう知らされてるわけです。まあ、実際そういうお方を知ることがなければですね、この黙示録の中に出てくるさまざまな言葉は恐ろしいですね。本当に主に従っていったらこういう恐ろしいことがあるんじゃないかとかですね、こういうふうになるんじゃないかと本当に尻込みしたくなるようなことがこう語られますね。だけども、そういう中で改めてこの黙示録の声はですね、恐れるなと語るわけです。恐れる。始めであり終わりである方、そしてまたアルファでありオメガである方、最初のものにして最後のものである方、そのお方がキリストと、そのお方が天と地の一切の権能を授けられて、あなたと共にあり、あなたを導くお方なんだと。そしてそのお方がやがて来られるんだと。今は信仰によって望みをかけているから、その信仰によって望みをかけているということのゆえにですね、それが試されることもあると思うんです。見えないから。本当に神は私と共におられるか、その信仰が試されることあると思うんです。忠実であることに大変忍耐を働かせることもあると思う。でも反対もあるんです。見えないお方に信仰によって望みをかけているから、どんなことが目の前に現れてきても、見えるものによってその方を知るわけにはいかないと。見えるものによってその方を知ることもできないし、知るわけにもいかないと。語られた声によく耳を傾けてですね、よく耐え忍ぶということもあるわけです。まあ、両方あるわけです。信仰によるがゆえに試されて弱くなることもあるし、信仰のゆえに見えるものによらないで強くされることもあるわけです。まあ、そういう中で本当にこう、試され、鍛えられながら歩んでいる私たちの姿だと思いますけれども。でも、その御言葉に立ち返った時には、御言葉は明瞭です。十二章の十節から見るとですね、私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。 我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前では彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。これは打ち勝った。どういう打ち勝ち方をしたかといえば、あくまで神様に信頼したということです。あくまでキリストに信頼したということです。これを勝利と呼んでるわけです。あくまで神様に信頼した。あくまでキリストに信頼した。死に至るまで忠実だったということ、これを勝利したと言ってるわけです。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。まあ殉教した人のことのようにだけ見えますが、主にあって歩む人たちが最後まで、誰もまた最後死に向き合わなければなりませんから、その時にもなお死を信じて死んだんですね。なおその時にも主に望みを置いて死を越えていったんですね。こういう勝利です。主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも義の栄冠を授けてくださる。牢に入って本当にその信仰のゆえに大変な苦しみを受けてですね、忠実だったパウロだけがこの義の栄冠に預かるわけではなくて、誰であれ主が来られるのをひたすら待ち望む人には義の栄冠を授けてくださる。始めであり終わりである方、このお方が私たちと共にあって、私たちをそのように導き、そのように私たちの、まあ、小さな終わりをですね守ってくださる。まあ、そういう意味で私たちは本当にこの始めであり終わりであるお方、最初のものにして最後のものであるお方、アルファでありオメガであるお方、このお方はキリストなんだと、私と共におられるキリストなんだと、父なる神の右に座して絶えることなく私を取りなしておられるキリストなんだと、このことをよく覚えたいと思います。ここまでいたします。お祈りいたしましょう。キリストよ、あなたに従って本当にあなたに従って歩み抜いて失望した者は一人もいないことを覚えます。どうか私たちが心を固くなにすることなく、日々にあなたへの信頼を学んでいくことができるよう、どうか日々にふさわしくあなたの御声を聞かせてください。またあなたの御前に心を注ぎ出して祈れるよう、どうか私たちを導いてください。人と語るよりもあなたと語り、あなたと語るからこそ人と正しく語ることのできるものにしてください。今日から始まる一週間の歩みをどうぞお守りください。あなたが導いてくださるように、始めであり終わりである方へ、そのようなあなたのもとにこうして静かに静まることができる幸いを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の336番です。